実はですね、昨日の夜、五重津麦大学鹿児島校の終了式の後に、大宴会の中での収録を実は昨夜したところなんですけど、この最後の終了式後、今日ですね、実はその皆さん今 IBS 外語学院あってますか、 IBS 外語学院鹿児島にありますですね、留学前にぜひ日本の歴史や日本のことをよく知った上で留学を来てほしいなという、そんな、学院長の思いが語学校という形になって、その日本の素晴らしさを堂々と外国で話ができる、まあ、本当にそのものです。だって留学行って帰ってきていっぱいいますよ。わけのわからんものを吸って飯いっぱい食って太って帰ってきて、またあの楽しいことを味わいたくてまた留学に行くっていう。だけど日本ってどんな国なんだって聞かれて、日本語と何も説明できなくて、君たち何しに来てるんだって、ね、いろんな国からその国代表してるぐらいのプライドを持って、普通留学ってみんなしてるもんなんですけど、なんかね、道楽で遊びに行くような留学なんか意味がないなってことをずっと昔から思ってました。それを形にされている、そんな南先生の今講演を聞いたばかりです。僕は先生ととっても共通することをたくさん感じました。なんか皆さんもそう思われる方いますかね。で、あまりにも感動したんで、ポッドキャストでですね、ぜひ全国の皆さんともこの南先生のお考え、そして南先生の思いをなんか共有できたらなという思いで急遽、南先生話してもらった直後なんですけれども、急遽、またご登壇いただいてですね、僕と一緒に収録ということになりました。イエーイ。僕は先生のことをなんか他己紹介みたいにちょっとご紹介してしまったんですけど、足りない部分はないでしょうか。
いやもう全然本当に似てるんです、いろんな意味で。だから僕お兄さんかなと思ったんですけど、年は僕の上なんでいや本当にいろんな行動パターンがですね似てるんです。
先生は僕のことちょっとぐらい知ってくれて
る。はい、もういろんなの読ませていただきました。
あら、そうですか。
この人に会わないと僕の仕事は終わらないなと。
またもうオーバーミニホッパスみたいな。
頼まれることは試されること、素晴らしいメッセージですよね。
いや、いや嬉しいですよ。でも僕先生の話聞いてて、僕最初に絶対この先生とご縁があるなと思ったのは、先生屋久島の出身でいらっしゃって。
そうですね、父が屋久島に赴任した時に僕が生まれたん
です。ですね、生まれた時屋久島。
屋久島です。
僕はで小杉谷小学校。
小杉谷小学校。
僕は大杉谷小学校。ほら、小さい大きいはどっちが素敵ですか。なんかその時点でちょっと肩が荒れてあの自己紹介聞いた時思ったんですけど、小杉谷小学校って聞いた瞬間、何これ僕大杉谷なんですよね。ですからちょっと悔しいんですかね。で僕、屋久島には何度も行ってましてですね、で屋久島にも僕の大好きな人が屋久杉をこう作品にして作られている学蘭さんという方がいらっしゃって、前にもこのポッドキャストでも出てもらったことがあるんですけどね、その学蘭さんのところに会いたくてですね、何回かこう行くんですけど、行くといつも思うんです。この山についている名前とか地名とか僕の田舎とね同じなんですよ。不思議なくらい同じなんですよ。だから僕は屋久島ってなんか縁があるなって今言ったらいい思うんですけど、
不思議な島なんですね。屋久島、種子島ってこの平べったい島で、屋久島は山があるんですけど、海抜は富士山よりはるかに低いんですよね。でも海の底に大きな秘密があるんですよ。だから海の底からこうやるともうちょっとヒマラヤみたいな山なんですね。
ですね。
それはあまり皆さんご存じない。
なるほど、本当そうですね。
そうなんです。
だって僕いつも屋久島の方ってなんかこう竹の子の里みたいな山やなと思うんですけど、いや僕さっき島は柿の種みたいにしてる
し、さすがですね。考えたのが見ませんでした。
だからね、竹の島を見てるとなんかねネチャネチャしそうな気がする。
柿の種って言われていいなんですか。いっぱい取れるんですか。柿の種です。
ね、お話し
込みに、今の学生です、
ね、学生の彼女いくつ？ 19!
19になったばかりですね。
で4月から IBS 学院に行ってるわけ。4月から行ってあの英語のスピーチですよね。え
いやそれね、全部できるんです、誰でもできるんですよ。今まで学校で何かが間違ってたんですね、僕はもう頭の中でみんなできるように本当はなってるんですよ。それに気づいてないだけ、ただそれだけじゃないです。
いやー、もう生徒になっていきたいと思いましたもん。僕海外ちょいちょい行くくせに僕の英語力ですね。
僕が生徒になったら北海道に来た
ね。いやだって僕の英語力なんてね、先生、僕ね海外行ってね、土砂降りの雨が降っていて傘がなくて、どうしても雨宿りさせてほしかった時、必死になってこうって言ったんですよね。ウォータージャンプジャンプハウスハウスって
言ったんですよ。これがパーフェクトな英語なんですよ。これを話せるか話せないかで英語できるかできないか決まるんですよ。素晴らしい英語力です
。本日は私を盛り上げる会です。本当にね、英語力が低いくせに、息子が、まあ、今度ニュージーランドにもう間もなく、あと3日後に出発してですね、年末年始向こうで少し、そのまま僕、長男を置いていくんですけれども、でも、うちの子供もそうなんです、その、学校のお父さん、英語じゃね、もう文法ばかりなんやって、で単語ばっか覚えなきゃあやって、それと僕はお父さんに、僕、小学校の時に、息子をですね、突然、ロサンゼルスへ連れて行ってですね、でウォータージャブジャブハウスハウスなのに、こんな僕がホテルも何も取らずにですね、心配するな、なんとかなるからって言って、ね、今回の旅行のテーマはザ・なんとかなるってこういうことなんで、こんなお父さんでもホテルも取れる、こんなお父さんでも電車に乗れる、こんなお父さんでもディズニーランドいろんなところで遊べるというところをお前見とれよって、
それが僕先お話した対話の自由なんです。対話力なんですよ。これを勉強しないといけない。それさえあれば英語なんか誰でもできるんです、本当にすぐできます。
対話の力と、まあ、対話の力
は、ね、自分の対話、自分との対話、他人との対話、そして自然との対話、他人と全体が見えるようになる。
なるほど、はい、いや先生が、ね、田舎で過ごされた自然が大好きとおっしゃったら、僕もまさにそうなんです。まさに自然と対話してて、もちろん母なんかもそうですよ。子供の時にね、あのトイレがありまして、で僕ね、トイレでそれこそトイレしてたんですよ。そしたらね、うちのおふくろ喋っとるんですよね。誰と喋ってんのかなと思ったらね、うちのおふくろね、いつも梅の木にあのウグイスが来るんですよ。同じウグイスが同じ時間に押すとね、うちのおふくろそのウグイスに、あれまた今日も来たって言ってるとね、ほうほてぎょって鳴くんですよ。あら上手、もっぺん言ってみー言ったら、ほうほてぎょってあら上手って言ってね、それがね、春先ってウグイスってほうほてぎょって上手に匂わないようにしてます。最初の頃はほうちょちょほうちょちょって言ってね、ほうほてぎょってうまいこと言うべへん。でもだんだんだんだん上手になっていくんですよ。でそれをね、おふくろいつも褒めるんです。また上手になってきたな、上手になってきたらもっぺん言ってみー言ったら、ほうほてぎょってあら上手って言ってね、ずっとウグイスを喋ったんですよ。だから僕もいつも
それが日本人に普通にできた世界なんですね。いつの間にか忘れてしまった。だから僕いつも言うんですけど、もし虫が嫌いだったら病気ですよって先ほど申し上げましたけど、やっぱりそういうものなんですね、自然との対話ができて初めて我々の遺伝子が目を覚ますんですよ。
僕本当ね、僕はあの鳥とかあのいろいろありましたけど、僕はねこう意思のメッセージっていうのをよく受け取ったんですよ。子供の時、僕はあの平坦なアスファルトを走るのが好きじゃなくてですね、河原を走る方が疲れないし、河原を走る方がね早いんですよ僕。なんでかというと、河原ってこのどれぐらいですか、僕のところの河原はこう20センチ30センチぐらいとかのそういう石がグワーッと引っ張ってる、そんな河原なんですけど、全力疾走で子供の時走るんですよ。でダーッと走っていく時に一瞬なんですよ、一瞬なんですけど、その一つの石のあまり上を踏んでしまうとゴロンってなってしまって僕はこけるんですよ。だからそこのちょっと横の壁のとこを蹴りながらこう走っていくんですけどね、その時ほんの一瞬なんですけど、その石がねここやって僕にこう教えてくれるんですよね。でそれをね一瞬で脳みそ研ぎ澄ましながらダーッと走っていくとね、ブワーッていけるんですよね。その時のこの達成感と足の裏にこう伝わってくる何かこう石の何かがあるんですよね。
それがですね、エコロジーって言いますね、エコっていうのはギリシャ語の語源からすると自然って意味なんで、結局自然が学校なんですよ。自然が学校だっていうことを僕は体で知ってるのに、それを忘れさせられてしまった、何かによってね。それを多分全部もう本能的に持ってらっしゃるのが名古屋先生だから、ね、やっぱり自然を自分の学校として教育されてるから、だから僕大成功するんだと、天が見てるんですよ、そういうのが僕は思います。
なんか僕ね、それを自分の子供の時のああいうのが、そのおふくろがそういうふうにしゃべってたとか、まあそれがもう頭にいっぱい思い浮かんできて聞いてる最中にですね、だっておじいちゃんもよう言うたんです、宮城に行ってね、僕だって山か川でばっか遊んでたんで、もうあゆ取ったり何捕まえたり、なんか霞屋にあって、あ、この部屋のそこにひよどりの写真あるでしょ、もうここ入った瞬間に昨日ですよ、東野に見たんです、おい東野、俺なこの鳥をよう捕まえて食べたんよって言ってね、まずこの会館に入って一番最初に話した会話がそれだったんです。
今法律違反ですよね。
あ、そうなんですか。今近いかもしれない。あ、そうなんですか。もう脇のところに取って取って、あれはね、だって授業中もだいたいこうその窓の外に、
僕はパチンコで行
ってました。え、僕はそれで、ね、トンビを捕まえて買いたかったんですよ。僕子供の時トンビ買うの超夢で、
それでね、クモの巣をね、これ股でこうくるくるって回して、それでこう網の代わりにいろんなものを取るのもやってましたよ。
あ、取り持ちみたいにして、
取り持ちみたいにクモの巣で取れるんですよ。
なるほど、
なんか興味深いですね。
僕も取り持ちを仕掛けました。この枝とかいうのときにね、ダイエピテトまたの回し離れませんって、これで目白にいっぱい取るんですよ。どうなると目白のおっさんが帰ってくるから、
それも禁止ですよね。
それも禁止ですよね。いろいろね、規制を張られてるんですね。もうおじいちゃんが呼びたのはですね、先生、宮城お前な、山の中入っててね、いっぺんまっすぐのものを拾って帰ってこいって言ってくれたんです。まっすぐのものを拾って帰ってこいって、自然の中にはね、まっすぐのものは何一つないから、全て曲がってるんで、でもお前が将来いずれこの山からね、都会でお金を稼がねえならんから、だからね、都会に必ずお前行くと思う、でもその時気づくはずって、人間の作り出すものは全てまっすぐやから、その全てまっすぐの世界がいかに記憶を使って
ですね、作れます、
全部まっすぐです、
全部まっ
すぐ、全部まっすぐです、
見てる僕の心もまっすぐなんです
けど心だけはまっすぐなんですよねですけど、先生ぜひともですね、そのこれからの特にこう海外に行くようなんですね、はい、で、僕はまあ一票持って子供に見てこい、自分の人生やから広いとこ見てこいよって言って、楽しんでこいよって言ってね、掘り出すんですけど、ですけど先生はこう、ね、たくさんの子供たちが行って、ね、留学に行った、そんな子たちからの喜びの声なんかも、
いっぱいありますね。例えばですね、面白いのは今の4次期生には向こうのアメリカの大学を4年卒業したのに来てる学生もいるんですよ、結構途中で帰ってくる学生も結構いるんですが、この学生たちの全部共通した問題点は、自分のことを何も知らずに飛び出している人間たちです。自分のことを語れなくて外に行って学ぶことはないんですよ。
なるほど、深いです。自分のことも日本のことも、
ね、そうです、そうです。日本のことは自分のことですから、だからほとんど割と自分のことを教えられずに育ってきてるっていう、こういう感じの中で今あるんですね。もう一回自分のことを勉強し直すっていうのはものすごく大切だと思います。
子供にその子供のことを親が
教えるということですね。もうおじいちゃん、おばあちゃん、まさに円柱の日なんです。この円をブチブチ切ってるから自分のことが見えないんです。そう思います。
いや、先生自身もね、ご講演の中で19歳の時ですか。
そうです
ね、当時今お年をいくか、まあ、永遠の35歳というふうに
35歳って言うんです
よね、44年前に留学なさったという、それが19歳の時だったということは、まあ、発散すれば分かるということなんですけどですけど、そのね、それこそ1ドル360円の時代ですよね、その時にたった590ドル、590ドルだけで向こうで働きながら先生は大学に行ったわけですよね。いやー、その時の
今だったらやれないですけど、
まあ、プロとは思われなかったから楽しんでこられたんでしょうけど、それでもやれたっていうことですもんね。
別にやろうと思う。要は行動すればいいんです、うん、
でも最後の、ね、僕のお話聞いてて本当になんかほっといたのは、ね、高校は決して大学に行くための高校じゃないんですよね。
そうです、う
ん、その通りです。大学は就職するための大学じゃないんですよね。
ないんです。
本当に何かこう、それ僕は勉強が全然できなかったものですから。だけど記憶力すごく僕もいいんですよ。ですごくこう人からはね、中村さんって頭がいいでしょって言われるんですけど、いや勉強全然できなかったですよって、そういう意味じゃなくてって言われると、今日話聞いて、あ、子供的なあの自然の少しあれが何より僕のなんかこう脳細胞を活性化させてくれた
ら。一番優秀なのは、ね、学校の勉強ではなくて、まさに体験された対話力に優れてるということの証明だと思います。対話力にものすごい優れてますもんね。ですからこんな偉大な方になれるんです。
いやいやいや、
だから対話力って本当に学校教育で大切なんです。
確かにもう先生思われません、あのゲームがあれば父親に物を尋ねることもせんでいいし、ね、分からないことがあったら教えてって人に言わなくても、ね、あのスマートフォンが答えを教えてくれる時代で、僕これからますます日本の子どもたちが人と会話を交わさずにたった一人で情報収集ができて、たった一人で誰とも関わらずとも何もかも実は問題解決できているようにしながら、自然の中の一番物の霊長がですね、どんどん才能と能力を失っていく、便利さと同時に人間の能力を失っていく、そんな時代が始まりそうな気がします。
まさに先ほどおっしゃった便利なもの、人気があるものに気をつけなさいよというメッセージが出されましたね。もうまさにおっしゃる通り、あ、これいいな、素晴らしいなと思うのには必ずどこかに裏があるということをよく見られて学ばれた方がいいなって、僕もそれは大賛成、その通りだと思います。
いやー、もう一度先生は本を出されたりとかはなさってないですか？
3冊ぐらい書きましたけど、触れませんでしたけど、どんどん。
あ、そうなんですね。
3冊を出しました。
そうですか。いや、またぜひちょっとね、鹿児島にあるこの IBS、外国学院ですね、何かでもぜひ検索していただいて、先生その2月の22日には、はい、鹿児島で何か、
鹿児島県民戦交流センターで一番鹿児島県で大きなあのステージがあるんですけども、そちらで全部の学生が、初めも英語も何も全くできなかった学生が見事に英語でですね、日本の文化を発信します。ぜひぜひご覧になっていただけたらと思います。
僕たまたまちょうど2月の22日は鹿児島にいるんです。
じゃあ特別ゲストとしてどうですか？ぜひ来ていただけたら、
ぜひ
もうありがたいですね。
ありがとうございます。ということでですね、皆さん本当にもう昨日あの大宴会の後ですね、もう一番遅くまで飲んでた人は誰ですか？中さん、東京から藤田さんと、あー、そこら辺、あとは金字ストロフィーと違う。金字ストロフィーの難病を抱えて、僕体痛まらなかったんだよ。だけど、そんな未来、何時まで？
4時
です。4時まで。僕は2時ちょっとでもう意識を失いましたけれども、ね、2時、3時、僕は2時過ぎの時でもまだ大半の人いましたもんね。だけど、誰一人眠ることもなくというかね、眠気も飛んだと思うぐらい、未来先生の講演を聞かせていただいて、今、心を震わさせてもらいました。また先生ぜひからの投資も
ありがとうございます。感謝です。
ありがとうございます。はい、ということで、来週ですね、昨晩今日と急遽なんですけども、僕ももう興奮冷めやらなくて、もうどうしてもこれを収録して置いておきたいという気持ちになったんで、皆さんご協力いただいてありがとうございました。ではこれで今回の、収録も終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
よく言いました。